彼女たちにぜひ愛を示してください。もう可愛いですね。一人一人がたくさんの約束を持っていますね。今日はこの約束というのを解き放つための鍵についてを話したいと思います。聖書には7000の約束、結婚、将来、健康、いろんな約束が書かれているんですけれども、7000個書かれています。そして神様はその7000個すべてが叶うことを望んでおられるんです。ノートの方を取り出してください。まずですね、一番目のところに書いてほしいんですけれども、一人一人が神様の約束に満ちている。一人一人、誰もが神様から与えられた7000の約束で満ちているんです。そして神様はこれを叶うことを望んでおられます。ですから、それをどうやったら話すことができるのか、今日は話していきたいと思います。約束があるからといってそれが現実になるというのわけではないんです。鍵が必要なんです。皆さんご存知かと思いますけれども、私と私の家族はオレゴン州でちょっと牧場があるんですけれども、そこにこのピックアップトラックがあるんですね。大きなトラックがあって、そのトラックの上には道具箱が置いてあります。かなり大きめなもので、3フィートぐらいあるんですけれども、そしてそれは鍵がかけられているんですね。いろんな道具が入ってますので、取られたら困るのでということなんですけれども、そして、私はある時その道具箱からどうしても必要なものがあったんです。で、その開けるための鍵を車の中一生懸命探したんですけれども、どこを探してもない。でもどうしてもその中に入っている道具が必要だ。誰かどうやったら開けれるか助けてくれないか、周りの人に言うと、周りの人が、あの金槌ならありますよ、ああよかったよかった、じゃあ持ってきて。で、その道具箱をもう金槌でガンガン叩いて、なんとかこじ開けることができたんです。そして道具を取り出すことができたんですけれども、でも自分のやり方であってうまくいかないことってよくありますよね。その道具箱を修理に出した時に370ドルもかかっちゃって、新しい新品のが買えるのと同じ値段になってしまったんです。人生も同じように、自分のやり方でやろうとしてしまうと予測していた以上に高くついてしまうことがあります。先ほど見ていただいた子どもたちや大学生の子たちもいますけれども、たくさんの約束に満ちているんです、彼らは。そしてでもそれを現実にするためには鍵が必要なんです。私に与えられた約束について少しお話をしたいと思います。私が神様に召しを受けたのは7年生、中学1年生の時でした。私の父は米軍にいたので日本で住んでいたんですね。で、うちの父はカトリックだったので教会に行って、そして私はそのカトリックの教会で侍者だったんです。で、またいろんな孤児院に行ったりして、そこの子どもたちと遊んだりもしていたんですけれども、あるその孤児院に行った時に、そこの子どもたちはそこで読み書きを学んだり、またボール遊びをしていたり、楽器を弾くためのを習ったりと、いろんなことをそこで学んでいました。そして私はずっとそこでそれを見ていて、私は一生こういうことをやりたいな、人が最高の自分になれるための手助けをしたい、彼らの中にあるものを引き出してあげたい、そういうふうに思ったんです。その時私はクリスチャンではありませんでした。でも神様の約束が私の心に植え付けられたんです。では、 この夢を、この約束をどうやったら現実のものにできるのか、私は自分で進学校に通うことにしたんです。メリノールの進学校に行きました。でも私はこの時、先ほども言いましたけれども、クリスチャンではなかった。もちろんカトリックの教会に行って、こうそういう物事の周りにはいたんですけれども、個人的な関係というのがなかったんです。自分の力で神様の与えてくださったこの約束を叶えようとしていたんです。そしてこの進学校に通うようになったんですけれども、だんだんだんだん退屈になってきちゃったんですね。そしてそこで私は思ったんです。なぜかわからないんですけど、ワインってどうやって作るんだろう、そういうふうにある日思ったんですね。図書館に行っていろいろ本を見て研究して、そこでこのイーストを集めてブドウを潰して、そしてそれを発酵させて、ワインを作り始めたんですけれども、そのワインのボトルにコルクを入れるんですね。でもそれをきつく締めすぎてしまったので、その発酵したものが爆発してしまって、もうその部屋のもう床と壁中にもう臭いワインがそこら中についてしまったんですね。で、もちろん校長先生に呼び出しされて、ワインを見つけましたよ、すごく厳しい学校だったので停学になって、そしてもう一度こういうことをやったらもう退学だぞ、そう言われたんですね。そしてその後です、先ほども言いましたけど、私自社をしていたんです。ですからそこの、神父さんたちのロッカーの鍵を全部私持っていたんですね。ですからその鍵で自分で作るんじゃなくって、神父さんのワインをもらえばいいんだ、そういうふうに思って、私は少しずつみんなのボトルからワインを盗んで自分のボトルに入れたんです。でもちろん彼らはワインが盗まれていることも知らないんですね、量が少ないから。みんなある程度の犠牲はしなきゃいけないでしょ、そういうふうに思いながら少しずつ、皆さんからワインを取ったんです。それを毎日毎日続けていると、1ヶ月でもう 100本以上のワインのボトルが集まった。もうあまりにもありすぎて飲みきれないんですよね。じゃあどうしようと思って、このワインを蒸留すればいいんだ、そういうふうに思って、いろいろ必要な道具を集めて、そのワインを蒸留させてブランデに変えることを決めたんです。そしてそこでブランデを製造することになったんですけれども、それをその他の新学生に売っていたんです。彼らもクリスチャンじゃなかったんですよ。結構いい商売だったんですよ、味はそこそこだったんですけれども。するとまたそこで見つかってしまって、また、校長先生に呼ばれて、もう退学だ、もう二度と戻るな。2年目で私は退学になってしまったんです。もう彼らは私のこの実業性というのを理解していなかったんですね。そしてそこは去って、その後また高校に進学したんですけれども、高校も中退してオレゴン州に行ってロックンロールのバンドに入りました。そして19歳の時です、私は救われたんです。今回は本当の意味で神様に救われて、そして新約聖書をもらいました。そしてでもその中学校1年生の時に神様に与えられた約束というのはずっとその私の心の中にあったんです。神様を知る前からそれはあったんです。多くの若い人たちというのはいろんな夢を持っている、 でもそれをどういうふうに現実にするのか、どういうふうに解き放つのかが分からなくて、あんなことをしてみたりこんなことをしてみたりしますけれども、あっちの道を行ってみたりこっちの道を行ってみたりと言って、私たち大人が見ると何をやってんだバカだなと言って怒ってしまうかもしれませんけれども、それは試しているんですね。自分はどういうものが向いているのかとか、どういうことが自分に合っているのかというのを試しているんです。例えばチルドレンズアークでボランティアをして子どもたちに教えている人たち、私はそうやって教えてくれる人がいませんでしたから、自分の力でそうやっていろんな、ことを試してみたんです。でも自分の力で金槌で開けようとしてしまったから成功できなかったんですね。でも19歳の時クリスチャンになって本当の意味で救われた時に、またこの夢どういうふうにしたら現実のものにできるのか、叶うことができるのかと思って、そしてそれを叶えるために友人オレゴン州に行って、そこでまた友人バイブル大学という大学に入ったんです。聖書大学です。そしてこの友人聖書大学という私が卒業したところなんですけれども、今はニューホープクリスチャンカレッジとして知られています。学校初日です。私は聖書のこともキリスト教のことも神様のことも何にも知らなかったんです。クラスに行って席に座って、先生がでは聖書の中のエレミアを見ましょうと言ったときに、私は後ろを振り向いて、あなたがエレミアさんですか、 あなたがエレミアさんですかと言って探し出したんですね。で後ろに座っている生徒は牧師の息子だったんですけれども、聖書の中だよバーカーって言われました。もう恥ずかしくてしょうがなかったんです。そして新約聖書の中を一生懸命エレミア書を探したんです。もうこの聖書大学にいるべき人間じゃない、そういうふうに思いました。次の授業です。グレイス・フリント先生という先生の授業だったんですけれども、彼女はとても優しい先生だったんです。厳しい先生だったんですけれども、でも彼女は優しい先生でした。宿題をしていかなければもう許されません、そんなような先生だったんですけれども、クラスの初日はウェイン、あなたの夢は何、先生はそういうふうに私に尋ねたんです。神様があなたの心の中に植え付けた約束は何、あなたの心の中にはどんな約束神様与えてくださったの、あなたの将来のために約束があるはずよ、神様はあなたのためのご計画を知っておられる、神様はあなたのための約束がある、あなたの平安のために、神様は平安を与えてくださる方。そして私はその中学校1年生の時の体験を先生に話したんです。これが神様が私にくださった約束です。そして彼女はもっともっとそれについて私に尋ねました。そして彼女はそれが終わった後次の生徒に言ったんですけれども、では皆さん自分の夢を紙に書いてみましょう、そういうふうに先生は言いました。私たちはそれを書いて先生に提出したんです。次の日クラスに戻ると先生がその紙を返してきたんですね。点数は書かれていなかったんですけれども、先生のコメントが書いてありました。ウィン、昨日あなたと話していて私はよく分かった。神様はあなたに素晴らしい計画を用意してくださっている。神様の約束を求めなさい。そしてこうやって書いてあったんです。神の御国はあなたのことを待ち望んでいたんですよ。私は何度も何度もそれを読み返しました。夢、希望、約束、私たち一人一人それに満ちているんです。 私の中にもあなたの中にもあるんです。神様はなんでこんなにたくさんの約束を与えるのにそれが叶わないんだ。では第二ペテロの1章を読んでみたいと思います。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、ここでまず止まってください。私たちに与えてくださったんです。なぜ？それが叶った時にイエス様のように私たちがなるためなんです。そのために約束を私たちに与えてくださったんです。そして神様のご計画はその約束一つ一つが全部叶うということです。本当のものになるということです。あなたが問題を解決する方法、また困難があった時にそれにどう対応するか、それによって一つ一つの約束が少しずつ叶っていくんです。それが神様のご計画なんです。でもその約束が叶うためには鍵が必要なんです。その鍵は何なのか。この鍵がなければ神様の約束というのは叶わないままなんです。その鍵というのは次のところに書いてください。神様の人格が育った時、初めて神様の約束が成就する。約束で満ちていても、その人格を育てなければ叶うことはないんです。神様の人格です。旧約聖書の中にエリという祭司がいましたけれども、彼は2人の息子がいました。彼らは教会に行って、ユースキャンプにも行って、礼拝にも出たんですけれども、でも息子たちは神様を知らなかった。神様の人格を持っていなかったんです。聖書にはこう書いてあります。第一サムエルの2章12節読んでみたいと思います。息子についてこう書いてあります。彼らはイエス様を神様を拒んだんです。さ、読んでみましょう。さてエリの息子たちは横島なもので主を知らず。そうなんです。彼らは教会に行った、でも横島なもので主を知らなかったんです。若者の中に、ここの教会でもいるかもしれません。約束がたくさんある、約束で満ちている、でも神様との個人的な関係がない、神様を知らない、そういう人たちにとって私たちがメンターにならなければいけないんです。それはすごく重要なことなんです。ニューホープが今、ニューホープもまた今成長の時を迎えています。変化の時を迎えていますけれども、その中で若い者たちをメンターするというのはすごく重要なことなんです。ここに来ても 2,3 ヶ月経つ、でもまだイエス様を知らないという人はいるかもしれません。またサムエルもそうでした。若い頃は知らなかった、でもいずれ大祭司、そして預言者になったんです。サムエルはエリの弟子でした。でも彼もまた人格が育て上げられなければいけなかったんです。そこにはもちろん神様の約束というのがありましたけれども、では、次のところを読んでみたいと思います。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。第一サムエルの3章7節。私たちも一人一人人格を育て上げなければいけません。バーバラ・ウォルターズというアナウンサーがいますけれども、彼女がある時 テレビで言っていました。彼女は少し切羽詰まった声でこういうふうに言ったんです。アメリカは危機を迎えている。この危機というのは教育問題ではなく、また財務の問題でもなく、テクノロジーの問題でもない。アメリカが迎えているこの危機というのは人格の危機だ。私は聞き入って、またそして彼女は続けました。私たちは大学に出て三角法を知っているかもしれない。でも自分の結婚生活を維持する方法を知らない。また若者たちは大学から卒業して科学だったりテクノロジーは知っているかもしれない。でも彼らがリーダーシップ、この国でリーダーとなった時に、この国は苦しんでいる。この国は人格の危機を迎えている。でも誰もそれに気づいていない。私は彼女のその言葉を聞いた時に、私は予言的だなと思ったんです。本当だなと思いました。人格によって家族が支えられます。人格によってあなたは信頼深いものとなります。そしてまた人々が頼れるものになります。あなたに知恵を与えます。その人格があってあるからこそ、問題があった時にそれの解決法を得ることができるんです。人格、それがなければ、神よどうかアメリカを祝してくださいとどんなに歌ってもそこに祝福はありません。約束は叶わないままなんです。その鍵が必要なんです。じゃあなぜ私たちの人格はこんなに育っていないのか。それはなぜかというと、次のところに書いてください。神様に似た人格を育てるには努力がいる。努力がいるんです。伝道の書5章から読みたいと思います。仕事が多いと夢を見る。これに丸をつけてください。努力が必要なんです。仕事が多いと夢を見る。そして第一テモテの4章7節、こう書いてあります。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。この自分を鍛錬というところに線を引いてください。人格を育てるには努力が必要なんです。先ほども話したフリント先生というのはとても厳しい先生でした。そして彼女の授業のノートを取るんですけれども、そのノートは手書きではいけないんです。タイプライターで打ってノートを集めなければいけないんですけれども、私は彼女から3つのクラスを取っていました。教会の歴史、新約聖書、旧約聖書、3つのクラスを取っていたんですけれども、1つのクラスでも彼女のクラスのノートというのは1インチぐらいにもたまるほどのノートがあったんです。昔ですからデルのパソコンや MacBook というものはないんです。アンダーウッドのタイプライターで打たなければいけなかったんです。カチャカチャカチャカチャカチャと言って、そして間違った時に修正器というものもないので、修正テープというのがあって、それをはめてまた上から タイプを打っていくというふうにしなければいけなかったんですけれども、それを覚えていると手を挙げてください。わあ、皆さんたち本当に年寄りですね。私実はそんな時代覚えてないですよ。今の自分の作り話なんです。今は修正器というものがありますけれども、でも全部そうやって一つ一つ打っていかなければいけなかった。もう大変なんですよ。そしてスペリングが間違っていたら、それも点数引かれてしまうんですよね。ノート もう成績の一部だったんです。そして私はもうイライラして、もう文句をブツブツ言って、なんでこんなことしなきゃいけないんだ。でも先生はにっこり笑って、いいからノートをちゃんと書きなさい。3年間彼女のクラスを取りましたけれども、もう箱いっぱいにノートがたまりました。でも彼女は私たちにそういうめんどくさいことをただやらせたかったわけではないんです。手でノートをまず書きます。そしてそれを今度はタイプライターのところで打っていきます。そしてもちろん彼女は文法的にも全部、正しくなければいけないので、それをまた見直します。そして直します。私はもちろんその彼女の教、クラスを取って教会の歴史、いろんなことを学びましたけれども、でも何よりも私の人格がそこで成長したんです。そこで訓練を受けました。そこで育てられた人格、もちろんそこには努力がありました。先週メッセージをしたロイ山本、彼は今プリズンミニストリーをのリーダーですけれども、彼がまず先に一番最初に刑務所から出てきたとき、読み書きができなかったんです。そしてこの教会の聖書大学でクラスを取りたかったんですけれども、もちろん読むこともできない。なので私たちは彼にメンターをつけて読み書きをまず教えたんです。そしてそこから彼は一生懸命勉強しました。毎日毎日。そして普通人がテストを取る時間、その4倍も5倍もかかったけれども、彼は諦めなかったんです。それはなぜかというと、彼には約束があった。でもそれを叶えるためには人格を育てる必要があったから、そしてその読み書きを覚える中で彼の人格は育っていったんです。また日々のデボーションを彼は学びました。読み書きも実はデボーションを通して学んだんです。今の彼を見てください。神様の約束が全部叶って、素晴らしいミニストリーがあります。何千人もの刑務所にいる人たちがキリストを知るようになりました。約束はどうして、どうやって現実化したのか、それは彼が努力して人格を育てたからなんです。クリス・キリアコスという学生が今、ニューホープ聖書大学に通っていますけれども、彼をがステージで歌っているのを見たことがある人も大勢いると思います。彼は素晴らしい才能を持っています。でも才能だけではダメなんです。では次のところに書いてください。あなた自身の人格では維持できないとき、才能によって前進しかねない。才能だけではダメなんです。クリスは最初は才能はもちろんあったんですけれども、まだ人格が育て上がっていなかった。彼は神様から召しを受けて、ニューホープ聖書大学に行きたいと言って奨学金をもらってオレゴン州に行ったんですけれども、成績が落ちてしまったので、もうダメだよって、奨学金はもう出せないよ、いやでもお願いしますよ、もう一度チャンスをください、彼は言いました。でもいや、もうダメだ、成績がこんなに下がってるんだから。でも神様がに召されたんだ、私は大学に行かなきゃ、じゃあ自分の力で行きなさい、そういうふうに彼に言いました。働いて自分でお金を貯めて、それで大学に行きなさい。映画に行ったりいろんな遊んだりするのではなくって、一生懸命勉強して成績を上げなさい。それまでは奨学金を出すことができないから、自分の力でお金を貯めて学校に行きなさい。すると彼はそういうふうに実際にそうしたんです。一生懸命働いて、一生懸命勉強して、そして今年の夏ハワイに戻ってきて、ミュージカルにも参加して、そしてひどかった彼の下がっていた彼の成績もオール A、 素晴らしい成績をまた取ることができたんです。 それは彼の努力の結果です。それは能力の問題ではなくって、その神様が与えてくださった夢や約束を解き放つための人格が育ったからなんです。朝早く起きて、夜早く寝て、仕事に行って、タイムマネジメントを覚えて、どういうものを断るべきなのか、どういうものを引き受けるべきなのかというか、そういうものを学ぶ中で人格が育っていったんです。才能だけでは、最初はいいかもしれません。でも、最後は、悲しい、虚しい結果になってしまいます。これからいくつかの人物の名前を言います。それぞれ素晴らしい才能を持った人たちです。そして、スポットライトを浴びる立場に立ちましたけれども、でも彼らは結果的にすごく悲しい結果を迎えました。ブリトニー・スピアーズ。彼女小さい頃は教会のクワイアで歌っていました。ジェシカ・シンプソンもそうです。教会のユースグループのリーダーだったんです。ジャネス・ジョプリン。彼女はドラッグの取りすぎで亡くなってしまいましたけれども、彼女も教会で子供の頃は歌っていました。ウィットニー・ヒューストンもそうです。またエルヴィス・プレスリーもそうです。素晴らしい才能の持ち主でした。でもそこで人格を育てるなかったんです。近道をしようとしてしまうと想像以上に高くついてしまうんです。人格こそが夢を解き放つための鍵なんです。神様はその夢を叶えずに取っておくことがあります。それはなぜかというと、あなたの人格が育つのを待っておられるからなんです。先ほど名前を挙げた人たちもそうです。素晴らしい才能の持ち主だった。でもそこで人格が育っていなかった。一生懸命に努力してください。どんな素晴らしい才能があっても神様に似た人格がなければダメなんです。アブラハムもそうでした。創世記にはこう書いてあります。この考えていることを隠しておくべきだろうかと神様は言うんですけれども、このヘブル語の、ハイドという英語ですけれども、隠すというのはヘブル語から来ています。まず次の創世記の18章を読んでみたいと思います。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。素晴らしい約束だった。でも神様は少し隠しておこうかな、そういうふうに思われたんです。それはなぜかというと、アブラハムの人格がまだ育っていなかったからなんです。私たちは神様が夢を叶えてくださるのを待っている、そういうふうに思うかもしれませんけれども、実は神様が私たちを待っているんです。私たちが成長することを待っておられるんです。夢や約束への近道を探している人がいるかもしれません。でも人格を育て上げるために近道というものはないんです。ジェームズ・ガーフィールドという人がいます。彼はアメリカの元大統領だったんですけれども、大統領になる以前に大学の教授をしていました。ある生徒の父親が彼のところに行って、どうやったら息子は早く卒業できますか、 そういうふうに言ったんですね。すると、ジェームス・ガーフィールドはその父親に対してこういうふうに言ったんです。それはあなたが息子さんに何を望んでいるかによると思いますよ。柏の木を育てるためには最低でも7年がかかります。でもカボチャを育てたいなら3ヶ月で育ちますよ。近道はないんです。そして自分の力でやってしまったとき、想像以上に高くついてしまう。だからこそ神様のやり方でやるのが重要です。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これが御霊の実です。私たちが夢を叶えたいと思うのならば、人格にこういうものを求めなければいけないです。第一コリント13章には愛の定義が書いてありますけれども、この世でハリウッドで見てみると、愛の定義というのは、愛はロマンチックでキャンドルライトの下で鳥肌が立つようなものだ、目が星のようにキラキラ輝いているものだ、そういうふうには書いてないです。第一コリントの13章こう書いてあります。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬めません。強い愛というのは素晴らしい人格のもとにあります。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することはせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。何よりもロマンチックな愛は人格の愛です。素晴らしい神様に基づいた人格の愛なんです。そうすることによって、あなたはロマンチックな夫になることができます。ロマンチックな奥さんになることができます。そのためにも人格をまず立ち上げることが必要なんです。でもね、この子供たちはこんないろんなテレビだの映画だのを見て影響されてしまう。それは確かにそうです。でも一番影響力があるのは学校でも先生でも友達でもテレビでもなく親なんです。だからこそ2番目のところに書いてください。神様に似た人格はまずお手本が示され、それから成長する。お手本が示され、そこから成長していくんです。私たちはどんなに教えても、自分がそれをやっていなければ行動を見て子どもは学びます。よく言いますよね、やっぱり親子だねとか、カエルの子どもはカエルだ。私自身も自分の子供を見て、自分のいいとこと悪いとこを見ます。子供は親を見て育つものなんです。親がドラッグをやっているような人だと、子供たちもそっちの道に走って行ってしまいます。親が怒りをコントロールすることができない人であったら、子供たちもそういうふうに育つことがあります。また親が自分に対して自信がない、そうすると子どもたちも自信がないまま育ってしまいます。親と同じように育つんです。そしてまた私自身も研究をして発見したことだったんですけれども、ポルトガル人の子どもというのもやっぱりポルトガル人なんですよ。こういうことわざがあります。見ることは信じることである。本当だと思います。子どもたちは見て育つんです。 ですからまず神様に似た人格というのはお手本が必要です。子どもたちのメンターたちというのはすごく大切なんです。子どもたちは彼らを見て育ちます。私たちの今のこの世代は次の世代のためにやらなければいけないことなんです。正しいことを教えなければいけません。どんなに子どもに教えても自分がそれを行動に示していなければ子どももそういうふうに育ちません。次のところを読んでみましょう。彼らの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも孫たちもその先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。何を教えても結果は行動なんです。自分がそうしていなければ子どもたちもそれをしません。もしあなたの人生にを評価するならあなたはどういうふうに評価しますか？ A、B、C、D、F 何をつけますか？結婚、また財務、また影響力。子どもたちを影響する中で A、B、C、D、または F どういうふうにあなたは評価しますか？神様はどういうふうに評価するかな？そうではなくって自分自身で評価するんです。それは自分で決めることなんです。 A プラスの結婚が欲しい、そう思ったら努力が必要です。人格を育て上げなければいけません。でもそれは自分が決めることなんです。最初から神様が与えてくださった約束、夢があります。でもそれを解き放つためにその鍵が必要なんです。鍵で開けなければいけないんです。自分の力でこじ開けてはいけません。どういう結婚生活が欲しいか、どういう家族が欲しいか、それは自分で決める。そして自分で努力しなければいけません。3番目書いてください。神様の約束を意図的に追い求めなければいけない。神様の約束を意図的に追い求めなければならないんです。聖書には何度も何度もこう書いてあります。次のところ読んでください。あなた方は私を呼び求めて歩き、あなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。エレミヤ記29:12-13です。そして次のところです。あなた方はあなたの神主を慕い求め、主に会う。あなたが心を尽くし精神を尽くして切に求めるようになるからである。神様のやり方でやらなければいけないんです。そうすることによって神様に似た人格を育てることができます。でも多くの人々は無理やり金槌を使ってそれをこじ開けようとしてしまうんです。そして神様、なんであなたの約束は現実のものにならないんですか？なんでこの夢は叶わないんですか？そして神様のせいにしてしまう。でもそうではなくって人格を育て上げれば叶う約束なんだよ、そういうふうに言っておられます。神様のせいだ、そうではないんです。それは結論が間違っているんです。あるちょっとアホなポルトガル人の子供がいたんですけれども、科学のクラスでバッタの観察をしたんですね。そしてそのバッタの足を抜いて飛びなさい。そうするとバッタは飛んだんです。彼は書き込んだんです、ノートに。足を1本抜いても飛べる、2本目の足を抜いて飛びなさい。バッタはちょっとヨボヨボしながら跳ねたんですね。そしてまた彼は書き込んだんです。足を2本抜いても飛べる、 8本でしたっけ足、まあ、私のバッタは6本なんですよ。そして最後の2本の足を抜いたときに体だけになったんですね。飛びなさい、バッタに言っても飛ばないんです。飛びなさい。 ノートに書き込んだんです。足がないバッタは耳が聞こえなくなる。結論が間違ってるんですよ。自分の力であって失敗したときに違う間違った結論をにたどり着いてしまう。神様のせいにしてしまう。時間をかけて人格を育て上げてください。最後に子供たちに昔書いた手紙をまとめた本があるんですけれども、そこから読みたいと思います。子どもたちに教えたいなと思ったことを記したものなんですけれども、アーロンがまだ2歳、エイミーが3歳ぐらいだった時なんですね。アビがまだ生まれていませんでした。彼らに人格についてこう書きました。読みたいと思います。エイミーとアーロンへ、先日ある女性が5カラットもあるダイヤの指輪をしていたよ。素晴らしいものだった。きっと5万ドルは下に違いない。指輪自体は金でできたシンプルなもので、小さなダイヤの石がいくつかついていた。私はそれを見たときに思った。あの高価な石をちゃんと埋め込まなければ大変なことになってしまうな。このはめ込み台というのはダイヤのように注目を浴びることはないかもしれない。でも同じぐらい大事なんだ。腕の良い宝石職人は絶対にあのような高価な石を弱い脆いはめ込み台にははめない。もしそうしたら一度ぶつけただけでダイヤは転がって落ちてしまう。はみ込み台の質がよく強いものでなければいけない。人格もまた同じようにはめ込み台と一緒なんだよ。神様は一人一人に素晴らしい宝物を約束してくださった。でもそこに人格という土台がなければ、少しつまずいただけでその約束を見失ってしまう。だからこそ聖霊様はこの宝石の前にまず人格を育ててくださるんだよ。この宝石は結婚、影響力のある地位、ミニストリー、財務、家族、何であれ人格が必要なんだ。人格がしっかりしていないと宝石をはめ込むことはできない。だからこそ忍耐力を強めて、また許すことを学びなさい。いつも正直にいなさい。精一杯に生きてコミットメントを守り、忠実であり、一時的な気持ちに流されるのではなく、確信に基づいて行動しなさい。そうすれば神様が人格を形づけて強いものにしてくださる。そしてはめ込み台が出来上がった時、神様は必ず最高な宝石をそこにはめ込んでくださるはずだ。そしてその時君たちは輝けるよ。愛しているよ父より。この後 PS と言って書いたんです。 PS、 お母さんにも同じような素晴らしいダイヤの指輪を買おうと思ったんだけれど、彼女の手はあまりにも美しいので、あんな石で台無しにしたくないなと思ったんだ。では皆さん立ってください。今日のメッセージは簡単だったと思います。人格を育ててください。それによって神様の約束が叶うんです。 才能、もちろん才能も素晴らしいものですけれども、でも才能だけではダメなんです。ですから素晴らしい神様にの人格を持った人たちになってください。自分よりも他の人に興味を持ち、知恵深い、また良い決断をすることができる、そういう人物になってください。そうやって人格を育て上げたときに、神様が与えてくださった夢、約束は必ず現実のものとなります。叶います。頭を垂れてお祈りしたいと思います。今日ここに来て、私はこの教会や神様の周りにはいたかもしれない、でも神様を知っているだろうか、神様については知っているけれども神様を個人的に知っているだろうか、イエス様を主と救い主として私は必要だ、宗教的なものではなくって生まれ変わりたい、自分で努力して直そうとしたことはいっぱいあるけれども、でも新たなスタートが欲しい、そういう方、イエス・キリストによって新しいものに生まれ変わらなければいけない、そう思う人、どうか神様は私を変えてください。そしてあなたが望んでいるものへと変えてください。それが今日あなたならば、手を挙げていただきたいんですけれども、イエス・キリストを受け入れたい、そう言ってください。手を挙げてください。神様にその手を、示してください。神様はその手を見ておられます。またあなたの心を見ておられます。天から神様は見て、そしてまたあなたのうちで働いてくださいます。手を下ろしてください。今日初めてイエス・キリストを受け入れた方、ぜひ、ジャパミニのテーブルに来てイエスパケットというのを受け取ってください。また私はクリスチャンだけれども、でもまだ人格が成長していないなという方、私の人生の中ではまだ神様の約束が叶っていない、でもそれは自分が努力して人格を築いていかなければいけないんだ、無理やり金槌でこじ開けてはいけないんだ、そう感じた方、手を挙げてください。では皆さん一緒にお祈りをしたいと思います。私の後について言ってください。天のお父様、イエス様を感謝します。イエス様、あなたが来てくださったことを感謝します。私の罪のために死んでくださったことを感謝します。私が永遠の命を得るために、どうか私を変えてください。私の人格を育て上げてください。私をあなたに似たものへと変えてください。私はあなたを受け取ります。私の主と救い主として、そして今これを言います。私自身が聞こえるように、あなたが聞こえるように、周りの人が聞こえるように、そしてサタンが聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。私の救い主です。私は彼に属します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。主よ、これが私たちの心からの祈りです。今日イエスといったたくさんの人を感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。イエスといった人たちを歓迎してください。